皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私は小田原教会と鎌倉教会で牧会をしているパクチャンと申します。今日は皆様とですね、 SS ガイド12課、試みられ十字架につけられるをですね、学びたいと思います。特にですね、今週の学びを通して、この十字架を通して私たちの王になったキリストについて考えてみたいと思います。暗唱聖句はですね、マルコによる福音書15章34節です。お読みします。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。まずですね、この十字架のことをですね、ちょっと考えてみたいと思いますけれども、十字架はですね、非常に矛盾しているように見えます。まあ、十字架はですね、最も重い苦難とともにですね、その苦難の中で現れる神様の栄光が含まれています。まあ、クリスチャンはですね、この十字架を通して神様の恵みを体験します。当時の十字架の刑罰はですね、最も悲惨な刑罰でした。ローマの支配者たちはですね、最も罪深い人をですね、この十字架の刑罰を通して裁きました。そのため当時の十字架はですね、呪いの象徴だったわけです。しかしイエス・キリストの十字架以降はですね、十字架の新しい意味が与えられました。最も悲惨な十字架がもはやキリストを信じる人の誇りとなり、賛美の対象になったわけです。使徒パウロはですね、このように話します。お読みします。その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。一体この十字架の上で何が起きたでしょうか。その十字架の場面をですね、ちょっと考えてみたいと思います。まずイエス様はですね、この十字架につけられる前にですね、弟子たちはこのようにお願いをしました。お読みします。二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。弟子たちはですね、このイエス様の十字架の栄光がどういうものなのかですね、知りませんでした。彼らはですね、地上の王になられるイエス様を期待していました。そのためイエス様が王になられたその時にですね、右と左に座りたいと、そして高い地位が与えられるように願いました。するとイエス様はこのように答えられます。お読みします。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか、私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。弟子たちはイエス様に右と左に座りたいと願いました。しかしその右と左はイエス様が決めることではなくて、父なる神様が定めてくださることです。そしてそれはイエス様が苦しみを通して王になられるときにですね、定められることです。その苦しみは十字架であり、イエス様の右と左に座ったのは十字架の上での強盗たちです。十字架はですね、私たちの罪を許す神様の恵みの御業ですけれども、もう一つの意味があります。それはイエス様が王になる時の主任式であります。昔のイスラエルの王は神様でした。しかしイスラエルは神様ではなくて人間の王をですね、求めました。そのイスラエルに対して神様はこのようにおっしゃいます。主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。その神様の御心も知らず、イスラエルは人間の王をですね、求めました。神様は心を痛めましたけれども、愛するイスラエルのために仕方なくその要求を受け入れました。人間の王がイスラエルを治めたらどのようになるのかご存知でしたけれども、イスラエルの要求と選択を尊重して人間の王をですね、与えてくださいました。それがサウル王です。 その時からイスラエルの王は人間となり、その支配が続きました。人間の王の支配によってイスラエルはどんどん衰退し、堕落する一方です。しかし恵み深い神様は、その間違った選択があったにもかかわらず、その王の系統を通してメシアを送ってくださると、ユダヤの真の王が現れると約束なさいました。そしてようやくその約束の王であるイエス・キリストが来られました。神様はですね、このキリストを通してもう一度イスラエルの王になることをですね、計画なさいました。しかしイスラエルはその王を再び拒みます。再びイスラエルは間違った選択をします。約束されたイエス・キリストを侮辱し、十字架につけます。そしてその時に彼らはこのように叫びます。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。イエス様はイスラエルのメシアであり、特にイスラエルの王として来られました。しかしイスラエルはその王を拒みます。彼らを再び人間の王を求めます。ローマの支配によって苦しんでいるにもかかわらず、彼らは逆説的にローマの皇帝を王として迎えたいと思います。しかし神様は再びイスラエルの間違った選択を用いて逆説的に見業をなさいます。神様は人間の弱さと罪を通してもっと偉大なことをですね、計画なさいます。それは十字架を通して罪をあがない全人類の王になることです。その王となるキリストについて聖書はこのように言います。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。人々は何も知らずに、イエス様を罵るために紫の服を着せて、そして茨の冠をかぶせました。ところが実は、神様は人間の罪を逆に用いてくださって、イエス様を全人類の王として主任式を行ってくださるわけです。そしてその主任式のクライマックスである十字架の上で、イエス様は王の座に着かれます。そして、左と右には人間の罪を代表する強盗たちが苦難の王をですね、もっと輝かせるようになります。この強盗たちの十字架の場所はですね、先ほど話しましたように、弟子たちがお願いした席でした。弟子たちは知りませんでしたけれども、実はイエス様の苦難の席を求めていたわけです。今彼らにはですね、その苦難を共にすることはできませんけれども、彼らはいずれイエス様と共に苦難の席につき、神様の栄光を表します。イエス様はですね、弟子たちにこのようにおっしゃいました。イエスは言われた、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。まあ、SS ガイドの水曜日ではですね、キリストのバプテスマとキリストの十字架をですね、比較して説明しています。地上でのキリストの交渉外のスタートがキリストのバプテスマから始まったように、人類を救いキリストの贖いの御業が、このキリストの血によるバプテスマから始まります。その救いの御業をイエス様はバプテスマであると、そのように表現なさいました。ですから弟子たちもですね、キリストと同じように救いの道を歩むために苦しみのバプテスマを受けるようになります。そして前回学びで学んだように、キリストに従うすべての人々は、自分の十字架を背負って、キリストに従う苦しみのバプテスマを受けることになります。このようにして十字架は神様の逆説的な導きを通して、万軍の主であり、王の王であるキリストを表します。イエス様はこの十字架を通して、私たちの救い主だけではなくて、私たちの真の王にもなりました。ところがですね、このマルコによる福音書はですね、このイエス様の十字架の場面を通して強調している部分があります。それは時間です。 この部分はですね、SS ガイドではですね、書かれていないんですけれども、少し説明したいと思います。まあ、イエス様はですね、私たちを救う神様の子羊として、十字架で亡くなりました。ところが、驚くべきことはですね、旧約聖書の杉越さえはですね、その十字架の時間さえも予言しています。聖書はこのように言います。その子羊は、傷のない一切のオスでなければならない。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会主が皆で夕暮れにそれをほふり。ここでの夕暮れはですね、ヘブライ語で2つの夜の間という意味があります。ユダヤ人はですね、夜という概念を太陽が沈む時だと理解していました。ですから、2つの夜の間という意味はですね、太陽が頂点に昇って沈み始める午後12時と、完全に太陽が沈める時の午後6時の間のことをですね、意味します。つまり、午後12時と午後6時の間というのはですね、これは午後3時のことです。そしてユダヤ人の歴史家であるヨセフスはですね、当時は杉越祭の午後3時に羊をほふっていたと、そのように記しています。聖書はですね、特にマルコによる福音書にはですね、イエス様が十字架にかかられた時間が明確に記されています。お読みします。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。杉越祭の子羊は、イエス・キリストの十字架を表しました。その祭りが来るたびに、イエス様はご自身の使命と死について深く考え、死を備えておられました。私たちはですね、この金曜日のことを安息日を迎える備え日であると言います。ところが私たちはですね、備え日をどのように過ごしているでしょうか。まあ、毎回は難しいかもしれないんですけれども、そのことを覚えて、金曜日になるならば、特に金曜日の午後3時になるならば、キリストの十字架のことを覚えて、その恵みを深く瞑想して、安息日を備え、迎えたいと思います。そして安息日にはですね、私たちの救い主であり、真の王であるキリストと共に、そして兄弟姉妹と共に過ごしたいと思います。このように十字架は、計り知れない神様の導きと恵みが現れた出来事です。その十字架の下で互いに愛し合い、主を礼拝する私たちになりたいと思います。それではですね、最後に皆様にですね、ディスカッションのテーマをですね、申し上げたいと思います。1、王であるイエス様は私たちにですね、どのような意味があるでしょうか。2、神様の逆説的な導きについて、聖書や皆様の証を通して分かち合いたいと思います。ぜひ、共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださるようにお祈りいたします。